お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、ここのところですね、コーヒーのちょっと味を勘違いでまずくした、はい、そういう話をしていただいてますけれども、はい、例えばカフェに来てですね、
はい、
いろいろ注文の仕方あると思うんですけども、
はい、
熱いのがいいとかですね、
はい、
そんな話があるんですけど、熱い方がコーヒーは美味しいんでしょうか。
そうですね、やっぱり熱いのは好きだっていう方もいらっしゃるんで、絶対にこうだっていうふうには僕からは言えないんですけど、ただ知っておいていただきたいことはですね、例えばミルクコーヒーですね、エスプレッソマシンで抽出したミルクコーヒーですね、例えばカプチーノ、フラットホワイト、あとラテとかなんですけど、普通にオーダーされる場合はですね、大体温度は60度ぐらいで、提供されるようになってます。それでですね、その、60度っていうのはですね、牛乳の糖分が一番感じることができる温度なんで、それ以上それ以下ですと美味しいところからかけ離れてしまいますね。
うん、
僕の感じですと温度が低すぎると、エスプレッソと調和がやっぱ取れない、ちょっとミルク感が強いなっていうふうに感じますし、うん、熱すぎるとやっぱりそのミルクが水っぽくなるって言いますか、その甘みはやっぱりなくなってしまいます。
うん、
でホットラテを頼まれたりとかですね、中にはエクストラホットラテって頼まれる人がいるんですけど、だいたいホットラテっていうのは、その60度超えの65度から多分70度ぐらいと思いますね。でエクストラですとも70度を超えるんじゃないかってぐらいの暑さですね。
具体的にはどうですか、70度超えるともう吹いて飲まなくちゃいけないって感じですか。
そうですね、もう本当にふうふう吹いて、カフェオレみたいな感じですね。もうエスプレッソのコーヒーとミルク、冷蔵庫にあったミルクをマグに入れて電子レンジでチンするような感じになります。はい、やっぱり香りも飛んでしまいますし、まあ熱いのは好きだっていう人はいいんですけど、やっぱり味は甘みとか調和は取れてないとは思いますね。で、まあじゃあ冷めればいいんじゃないかって思うんですけど、一回温めてしまったミルクはですね、まあ70度超えからやっと冷めてきて60度に戻っても、その60度までにスチーミングしたミルクと比べたらやっぱり糖分はなくなってますね。はい、なので同じものではなくなってます、その時には。
なるほど。
はい、
熱いの頼んで例えば本読みながら飲んでるとですね、
はい、
終わりの方はすごくぬるくなってますけど
そうですね
これはもうまずくなっちゃってるわけですね。そうですね、
見栄えも良くないですね。泡が結構ブクブクになっちゃっててミルクとか、はい、でやっぱり、まあ、僕個人的な話ですけど、まあ、その60度のそれよりもちょっと低いぐらいで、まあ、結構三口ぐらいで飲んでしまうのがラテかなっていうふうに思いますね。
うん、
そういったちょっとずつ飲まれる方、結構前にお客さんのところで見てたんであれなんですけど、今だからこそ、そうですね、ドリップも出てきてるんで、まあドリップはミルク入ってないですけど、ドリップのですと暑い時から冷めた時まで楽しめるんで、それはおすすめします。
ああそうですか。
はい、でドリップでミルク頼むのも OK だと思います、横に。はい、それでミルクをちょっとずつ足しながら飲むのもいいのかなと。ラテをそのまま置きっぱなしするよりはいいですね。
うん、
はい、
ドリップはもともとそのミルク入れないで飲むんですよね。
そうですね、うん、はい、
その方が美味しいんですね。
ですね、やっぱりそのコーヒー本来の味が分かりやすいと思うんで、
うん、
でも、まあ、コーヒーの農園とかによってはですね、ミルクとも合うのやっぱりあるんで、
ええ、
試しに飲んだりとかですね、ミルクに合わせて飲むことはあります。でもやっぱり最初はブラックで飲んでから混ぜるようにしてますけど、
うん、なるほど。
はい、
今ミルクの話ありましたけど、
はい、
砂糖はどうなんでしょうね。あんまり砂糖を入れる人は最近はいないですか。昔はコーヒーで砂糖バンバン入れてる人いっぱいいましたけど。
そうですね、
うん、
僕も昔メルボン来たばかりの時、まあ、バリスタとかはまだできなかったんで、皿洗いとですね、合間を持ってバリスタが作ってるところをチラチラ見せたんですけど、その時やっぱりそこのカフェはですね、お客さんがオーダーするときに砂糖の数を言って、 その数をあのバリスタの方で入れる作業をしてたんですけど、うん、そのボール、お砂糖の入ったボールがですね、ものすごい大きな器で、その器がですね、ちょっとなんていうんですかね、斜めに立ってるような感じなんですね。あのお椀がですね、斜めに傾いてるんですね。それでスタンドするような状態で、それであの手前からスプーンで投げ入れるような感じの作りになってですね、それ専用の容器があって、それでお砂糖、2杯3杯ラージ頼む人は4杯5杯とかっていう風な人もいましたね。はい、そうしますとやっぱりコーヒーの味はなくなっちゃいますよね。
砂糖の味しかしない
です。砂糖の味しかしないですし、体にも良くないですよね。でそのミルクの温度がですね、その60度っていう適温で、でエスプレッソもうまく抽出されてたらですね、その中に甘みっていうのはしっかりありますんで、お砂糖もあの3杯入れてたのが2杯、1杯ってだんだん減っていくと思います。
うん、
僕もコーヒーを始める前はですね、ラテに2杯、お砂糖入れてました。で友達の作ってくれたそのコーヒー、まあ、彼がきっかけであのバリスタになりたいっていうのがあったんですけど、その人のコーヒー飲むようになってからは砂糖入れなくなりました。
そうですね、日本の生活習慣がいくと砂糖をバンバン昔は入れてたかもしれませんね。
はい、そうですね。
あの例えばそのミルクの入ったコーヒーに砂糖を入れるのとね、
はい、
それからあのブラックですね、
はい、
に砂糖を入れるのとなんか違いありますかね、砂糖の効果というんですか。
あ、ごめんなさい、僕コーヒー始めてからコーヒーに砂糖入れることがないんで、
うん、
味の違いは試したことないですね。
うん、
はい、あとはですね、ブラックコーヒーですね、ロングブラックを提供するときにですね、ちょっとこのロングブラックぬるいんだけどって言われた時もあったんですね。ただネットがエスプレッソマシンから出てきてですね、まあ、カップももちろんエスプレッソマシンの上に置いてあるんである程度あったかいんですね。でそれでなおかつお湯をエスプレッソマシンが出てくるのを入れるんで、それがまあ90度大体超えてると思うんで、でなおかつエスプレッソは大体95度ぐらいで抽出されてるんで、結構熱いこと熱いんですよね。やっぱり冬とかですとですね、それでもぬるいっていう人がいるんですけど、それ以上温度を上げるっていうことはできないですね。なので僕がまあお湯でその容器をもう何度も何度も火傷しそうなぐらい温めて出したことあるんですけど、それでまあお客さんは納得してくれたんですけど、正直その温度にしても美味しさっていうのは分からないのかなと思いますね。ただ寒いから温まるっていうことでいいと思うんですけど、
そんなんだったらかなりそれこそそのままパッと飲んだら火傷するぐらい熱いんじゃないですか。
そうですね、
ええ、
はい、だから味も分からないですし、暑さに耐えれる人でも飲めたとしてもやっぱ味わからないと思いますけどね。はい、
まあ、石破さん逆にその、はい、ぬるいのがいいんだっつってぬるくしてくれっていう人います？
いや、
さすがにそういうのはいないですか？
なかったような気がしますね。でもテイクアウトで、テイクアウトは基本的やっぱり外に持ち歩くっていうのを想定してちょっと厚めに温めるんですね、65度ぐらいで、ミルクとかですね。でいやいや、トシ、僕はもうテイクアウトでもすぐに飲んじゃうから普段カフェ通りの温度でいいよって言われたことはあります。はい、それはちょっと嬉しかったですね。やっぱり早いうちに飲んでくれた方のが美味しいんで。はい、
なるほど。まとめますと、やっぱりちょうどいい温度は
っていうのはありますね。
はい、ありますね。だからそれがミルクコーヒーの場合だったら65度ぐらいですか。
60度ぐらいですね。
60度ですか。はい、で、ロングブラックみたいなストレートのやつだったら
もうそのまま提供された状態で、温度はまあ測ったことはないんですけど、まあ
そっちの方が
80度とか、はい、近くはあるとは思います。もちろん容器がどっかに置きっぱなしになってて冷たいのに入れてしまったら味はもう落ちますし、ダメですけど、はい、
だから熱いコーヒーがいい人はミルクの入ってない、つまり、ブラック系の方がいいわけですね。
そうですね、それをおすすめします。
うん、
ロングブラックを頼んであったかいミルクオンサイドっ で頼むのもありで、うん、それでちょっとミルク入れながら飲むのも OK ですけど、
うん、
はい、あとはドリップですね。ドリップも結構温度は高いんで、うん、それもおすすめしますね、
うん、
まあ、でもドリップやっぱり暑くても冷めてもずっと楽しめる飲み物なんで、そういった点では優れてると思いますね、
うん、
はい、
で砂糖はいずれにしてもノーノーなんですね。
砂糖は入れないでもらいたいなと思ってます。
はい、わ、はい、かりました、はい、どうもありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。